の麦として、この地上に来てくださったイエス様について考えて、そして私たちもどうやったら、豊かな実を結ぶことができるのか、そのことについて共に考えてみたいと思っています。We all
want to spend our lives producing much fruit. And this morning, Brother Suzuki is going to speak his testimony. And this is his 30th anniversary as a Christian. But before that, please allow me to speak a little bit about Jesus, who is a kernel of the wheat, and how we can also produce much fruit.
今日の聖書の箇所ですね、聖書の方をご覧ください。12章の20節からの下りですけれども、ここで、何人かのこのギリシャ人たちが、集まってきたということが20節に記されています。でイエス様のこの地上でのね、この最後の、杉越の祭りですね、その時が近づいてきていました。祭りの時に礼拝に、登ってきた人々の中にはギリシャ人たちが何人かいたというふうに書かれています。ギリシャっていうとね、何を思い浮かべますかね。ギリシャ、哲学ですとか、あるいはギリシャ神話っていうものを思い浮かべられるでしょうかね。彼らはこの真理というものを非常に追求する、そういう人々でした。真理を追求して、そして知恵を追求する人々だったですね。ソクラテスですとか、プラトン、アリストテレス、そういう哲学者たちもこういうギリシャの中から出てきたわけですけれども、そういう、こう人間の知恵ですとか人間の力をね、こう追求していく、褒めたてていく世界ですから、この人間のこの力によってですね、この上の方に上り詰めていこう、あるいはこの人よりも自分の方がこう優れた仕事を求めていく、そして達成していく、そういうことに価値が置かれていたと思われます。しかしそうすることを追求していけばいくほどですね、この勝ち組、あるいは負け組っていうものが出てくるわけですね。この時弟子たちのもとにやってきたこのギリシャ人たちも、おそらくそのようなギリシャ的な生き方ですとか、あるいはギリシャ的なこの考え方っていうものに虚しさを感じて、満足ができなかったようなんですね。そこで彼らは心を満たしてくれるものを探してた、何かが満たしてくれるんじゃないかということを期待してイエス様のところに、やってきたようなんです。
According to John verse 20, there are some Greeks who came to see Jesus. If we think about Greeks, what do we think? We probably think about a Greek philosophy or Greek myth, don't we?Many philosophers are born in Greek, such as Socrates, Plato, Aristotle, etc., right? So this is a world which admires human wisdom and human power. So we suppose that they put their values on climbing up to the top by human powers and wisdom, or putting their values on becoming more superior than other people.But it seems that these Greeks felt some emptiness in their heart. So they came to see Jesus because they are not satisfied with such Greek leadings and Greek thinkings. So looking for something to fulfill their emptiness, they came to see Jesus, it seems like.
そういう状況の中でですね、イエス様が一つの例え話をされたっていうところですね。Then Jesus said a parable.As you see on verse 24. イエス様はこういうふうに言われますね。はっきり言っておく。一粒の麦は地に落ちて死ななければ一粒のままである。だが死ねば多くの実を結ぶというふうに言われました。これですね、文語訳も調べてみたんですけど、非常に、好きですね、非常にいい響きなので、こういうくだりなんですけど、ぜひね、声に出して、ちょっと皆さん、一緒にね、声に出して読んでみたいと思います。ご一緒にどうぞ。一粒の麦、地に落ちて死なずば、ただ一つにしてあらない。もし死なば、多くの実を結ぶべし。いい響きですね。好きですね。これは言うまでもなくですね、このご自分の死ですね。イエス様、ご自分の死を、十字架での死を麦に例えて語っておられるところです。麦が地面に落とされて、そして その真っ暗なところですね、そういうところに埋められてしまう、地面の下に埋められてしまう。それはこう埋葬のようですね、埋葬のようにこう埋められてしまう。しかしその埋められてしまうことによって、やがて芽を出して成長して多くの実を結ぶんだ、そういうことなんですね。ここでイエス様はこの例え話を通してご自分の使命を確認されて、そしていよいよ十字架に疲れる、十字架にかかられる、そういう決意を表されておられるんです。ですのでイエス様は一粒の麦としてこの世に来られたということですね。イエス様は一粒の麦としてこの世に来られたということです。お手元にアウトラインあるでしょうかね。空欄が空いているところがあるかと思うんですけれども、その防線のところですね、この赤い字で、書かれているところ、ペンか何かで、書いて、くださればというふうに思います。イエス様は、一粒の麦として、この地上に来られた。イエス様は自らを捧げて、そして十字架の上にかかってくださって、全ての人を生かしてくださったということです。これ以上の愛はないという、そういう大きな愛をですね、イエス様は私たちに示してくださった。そこでイエス様は言われるんですね。あ、時が来たんだな。あ、時が来た。ギリシャ人まで私のところに来るようになった。自分は殺される時が来たんだ。とはっきりと自覚されたわけです。そしてご自分が死んで、そして神様に全てを捧げ切って、そしてその上で永遠の実が実るということを知っておられたんです。Jesus is obviously talking about the necessary sacrifice of himself. A kernel of wheat is buried in a dark place in the ground, but then it will sprout, grow, and bear lots of fruits. Jesus came to this earth as a kernel of wheat.So he had to die to pay our penalty for our sin. But also, to show his power over death, he conquered the death. Jesus knew that by his death, he can give the eternal life to all who believe in him. このイエス様の生き方を通してですね、私たちが、この私たちもですね、豊かな実を結ぶことを神様願っておられるわけですけれども、この生き方を通して、そのために、2つの大切なことをですね、ここで教えてくれていると思います。His example teaches us two important things in order for us to produce more fruits, more seeds. First one, 最初はですね、豊かな実を結ぶためにということで、その最初です。死ねば生きる。生きようとすれば死ぬということですね。死ねば生きる。生きようとすれば死ぬ。非常に逆説的なね、こうパラダックスに感じられるんですけれども、一粒の麦ですね、非常に小さいものですね、料理にも使われますかね、非常に小さいものです。非常にまあ、不格好な、みすぼらしいものなんですけれども、ただその一粒の麦、死んだように見えるみすぼらしいその麦も、本当にこの大きな可能性を持っているわけですね。無限にも広がる可能性を持っているわけです。多くの実を結ぶことができる可能性を持っているわけですね。しかしですね、この一粒の麦っていうのは実際にその実を覆っているその殻があるわけですね。この厚い殻を破らなければ芽を出して実を実らせることができないわけです。同じようにですね、このサナギも同じですね。サナギも硬い殻に蝶々やセミとか覆われているわけですけれども、その殻を破らなければ蝶になること、セミになることはできないわけです。私たちも同じですね。私たちも同じようにこの新しい復活の命、その命に預かるためにはまず古い自分に死ぬ必要があるんだということなんです。我々が新しい復活の命に生きるためにはまず古い自分に死ぬ必要があるんだ。古い自分の生き方に固執していたんでは新しい命に生きることができないということですね。A kernel of wheat, it looks so tiny and it doesn't look so beautiful, but it has lots of possibilities, unlimited possibilities to bear much more seeds. And unless a kernel of wheat breaks out of its husk, is it husk? You say okay.
unless the kernel of wheat breaks out of its husk, covering the seed, it cannot grow, it cannot sprout, and it cannot grow and bear seeds. So the cocoon is the same way. Cocoon also needs to break out of its shell, otherwise it cannot become a butterfly. So same way, in order to have a new life, new resurrected life, we need to die to our old flesh. この死ねば生きるっていうことですね。そして、生きようとすれば死ぬっていうことですけれども、何かもう象徴的ですね。自分をこの守ってきたものですね。今まで自分がこうそれによって守られてきたと思ってきたもの、あるいは自分のこの作り上げてた自分のだけの世界、あるいは、自分で何かこうしがみついてきたものですね。これだけは手放せない。傷ついた過去ですとか、トラウマですとか、忘れられない過去ですとか、あるいは、やめようと思ってもやめられない、そういう習慣ですかね。我々はなかなかそういう罪に汚れた自分の古い生き方っていうのを捨てようとはしないわけです。古い自分に固執して、そして自分を神様の御手に委ねようとしないわけですね。頭の中で分かってても、しがみついて、手放せばいいって分かっててもしようとしないわけです。私たちはこの神様の恵みがもう無限に秘められた種であるわけですけれども、その種の中にはこう自分のことを守ろうっていう気持ちも詰まっている。でも本当はですね、そんなものなくったって神様はですね、この全部を作ってくださった我々のことを共にいてくださる、我々のことを守ってくださる神様とつながっていれば大丈夫なわけですね。ですから我々は信仰者としてそういうしがみついてきたものをポーンと手放すんですね。そして新しく生きる世界へと出発するんです。軽やかにね、それをポーンと手放して、そして自らの殻をこの内から破るときに、それも、まあ、それは本当に死んだも同然ね、怖いことなんですけれども、それこそがその自分の殻を内側から破る、それこそが芽吹きであって、そこから多くの実を結ぶことができるわけです。新たに生まれるとかね、神様の愛に直接触れるっていうようなことを私たち言いますけれども、そういうような歩みはどこから始まるのか、そういうような歩みはどこから始まるんでしょうか。それはバプテスマとともに始まるんですね。バプテスマとともに始まります。キリスト者としての歩みはバプテスマを受けるところから始まります。これを通してキリストと結ばれるわけですね。と同時に、その前にですね、我々が新しく生まれる前に何をもまず、キリストの死に預かる必要があるんだ。死なずに新たに生まれるなんていうことはありえないわけですね。ローマの、手紙の6章4節に、次の言葉があります。パウロがこういうことを言いました。私たちはバプテスマによってキリストと共に葬られ、その死に預かるものとなりました。それはキリストが道の栄光によって死者の中から復活させられたように、私たちも新しい命に生きるためなんです。神様の新しい命に生きるために古い自分に死ぬこと、それがバプテスマです。今まで、すがりついてきたもの、それを通して自分を何かこう救おうとしてきたもの、あるいは囚われてしまって離れられないものですね。自分自身では離れることができない、忘れることができない、そんな自分を今までこう縛りつけていたそういう硬い殻をですね、閉じ込めていた熱い殻をすがすがしく破る、ね、それがバプテスマですね。それは本当は怖いことなんですけれども、死ななければそのままだった、その種が死んで発芽して多くの実を結ぶ、そういう喜びはバプテスマの喜びの本質です。 If we die, we live. If we try to live, we die. That's a paradox, isn't it? But it's pretty symbolic also. In order to be born again, we need to die first. We need to die to our old selves. That is baptism.Something we leaned on, and something we try to save ourselves. something we are captured and cannot get away by our own power. A kind of thick husk that ties us up and shuts us in here now, and we break out. That really scares us. But unless the seed dies, the seed will still seed itself still the same way. But once it dies, it sprouts and it can grow and it produces much seed. That's the essence of joy of baptism. And actually, baptism is not a one-time experience at all. It's just a beginning, and we need to have the baptized life every day. We need to die to ourselves every day.
豊かな実を結ぶためのこの2つ目のポイントですね。それは自分の思いよりも神様中心に生きるということです。
The second point in order to bear lots of seeds is release control of our life and transfer control to Christ。
この一粒の麦が地に死んでという詩はですね、単に生物としての死っていうことではないですね。愛による自己犠牲の話ですし、自分自身のプライドを捨てることですし、あるいは自分自身のこの利己心ですね、エゴを放棄することでもあります。まさにそこにこそ神様の恵みが豊かに実るんだということです。
This parable is not only about the death of our old selves, but also it's about our self-sacrifice, getting rid of our pride, getting rid of our self-centeredness。
その点についてはですね、これからの証の中で鈴木ひろゆきさんが触れてくださるポイントですので、そろそろバトンタッチさせていただきます。
それでは大変長らくお待たせいたしました。地に落ちて死んだ麦ですね、鈴木ひろゆきさんに証をしていただきます。
Here is a kernel of wheat who died to his old self, Presidente Hiroyuki Suzuki。